聖書を読みます。最初に旧約聖書からヨエル書の2章21節から24節まで、旧約聖書の1424ページです。ヨエル書第2章21節以下。大地を恐れるな、喜び踊れ、主は偉大な御業を成し遂げられた。野の獣よ恐れるな、荒れ野の草地は緑となり、木は実を結び、イチジクとブドウは豊かな実りをもたらす。シオンの子らよ、あなたたちの神なる主によって喜び踊れ。主はあなたたちを救うために秋の雨を与えて豊かに降らせてくださる。元のように秋の雨と春の雨をお与えになる。麦打ち場は穀物に満ち、絞り場は新しい酒と油にあふれる。次に新約聖書からマタイによる福音書第6章25節から34節まで、新約聖書の10ページです。マタイによる福音書第6章25節以下。だから言っておく、自分の命のことで何を食べようかと、何を食べようか何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切ではないか。空の鳥をよく見なさい。種もまかず、刈り入れもせず、蔵に納めもしない。だがあなた方の天の父は鳥を養ってくださる。あなた方は鳥よりも価値あるものではないか。あなた方のうち誰が思い悩んだからといって寿命をわずかでも伸ばすことができようか。なぜ衣服のことで思い悩むのか。野の花がどのように育つのか注意してみなさい。働きもせず、紡ぎもしない。しかし言っておく、栄華を極めたソロモンでさえ、この花の一つほどにも着飾ってはいなかった。今日は生えていて、明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ、神はこのように装ってくださる。まして、あなた方にはなおさらのことではないか。信仰の薄い者たちよ、だから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって思い悩むな。それは皆異邦人が切に求めているものだ。あなた方の天の父は、これらのものが皆あなた方に必要なことをご存知である。何よりもまず、神の国と神の義を求めなさい。そうすれば、これらのものは皆加えて与えられる。だから、明日のことまで思い悩むな。明日のことは明日自らが思い悩む。その日の苦労はその日だけで十分である。祈ります。天地万物の造り主、恵みと憐れみに富みたもう全能の神様、御子イエス・キリストを賜ったほどにこの世を愛したもう歴史の主なる神様、この世界にはあなたがお作りになった自然の美しさを汚し破壊するような心ない技が多くあり、互いに愛し合って生きるように作られた人間同士の間に不信と憎しみをかきたてる罪深い行為が後を絶たず、また将来の希望である子供たちの命を無残にも奪う悪しき技が頻発しています。その上に核兵器という悪魔的なものを発明し実験し実際に使用して多くの人を苦しめ、それを今も大量に保有するという悪がまかり通っています。神様、どの国によるものであろうと、このような悪をやめさせてくださいますように。どうかこの世界を憐れんで、 共に自滅するようなことのないように正しい道に導いてください。しかしあなたはこのように堕落した世界の中でも私たちから希望を取り去ることはなさいませんでした。あなたはこのような世界にも命を生まれさせ、生きとし生けるものにぬくもりと光を与える太陽や月や星をお作りになりました。すべてのものが生きていけるように水や空気や大地をお供えくださり、とりわけ主イエス・キリストを通して互いに愛し合うべきことをお教えくださいました。またその教えに従って生きるたくさんの仲間をも私たちにお与えくださいました。このことのゆえに心からあなたを褒めたたえます。私たちの教会にもあなたは多くの良き兄弟姉妹をお与えくださいました。このゆえにあなたを褒めたたえ、そしてそのお一人お一人のために祈ります。特に体調の優れない方々、お年を召された方々、心を病む友、人生の難問を抱える方々、悲しむ友、迷いの中にある若い人々、外国で生活する友、この国に帰留する外国の人々、特に難民や移住労働者、その人たちのために働く友、旅行中の方々をどうかあなたがお守りくださいますように。教会学校の愛する子どもたちを祝福し、またこの町に住むすべての市民の方々と多くの子どもたちを災いからお守りくださいますように祈ります。神様、あなたは私たちに多くの良きものをお恵みくださいましたが、中でも私たちの唇に歌を、手にはさまざまな楽器を与えてくださって、音楽の喜びを知らせてくださいました。そのことを心から感謝します。その音楽をもって私たちは今日あなたを褒めたたえます。どうかあなたの皆が崇められ、御栄えが現れますように。これらの貧しい感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの皆によって受け入れたまえ。アーメン。今日の音楽礼拝のテーマは収穫感謝ということです。しかしこの主題、収穫感謝という主題は、私たちのように大都会で生活している人間には実感が薄いかもしれません。私たちは普段はお百姓さんたちのように土を耕したり種をまいたり、天候に一喜一憂しながら収穫を待ったり、そういう暮らしとは無縁です。せいぜいスーパーに買い物に行って、ああ新米が出回っているなとか、それから新鮮な旬の野菜を見つけて上機嫌になるぐらいな関の山でありまして、マスタケを見るのも嬉しいんですが、今年は北朝鮮からの輸入が禁止されたために大変高くなっているという話です。もっともそうでなくてもめったには買えないものなんですが、梨とかリンゴとかブドウとか柿とか栗とか、そういう果物を今大変美しい、でそういうものを見ておりますと、私たちのように都会に暮らしているものでも自然に感謝の心が湧いてきます。 で収穫感謝というのは、人類が森の木の実を集めたり、あるいは動物を飼ったりして生活していた頃からどこでも行われていた秋の重要な儀式でありました。アイヌの人たちはこの習慣を今に伝えています。もう少し時代が経って農耕とか牧畜とかそういうものが主流になってからは、この習慣は一層重んじられるようになりました。ユダヤではチスリの月の15日といいますから、現行の暦で言いますと秋分の後の、最初の満月の日ですが、その日から7日間にわたってカリーオの祭りというのが祝われました。これは収穫感謝です。でイギリスには古来ローフスマスというパンのミサと呼ばれる、習慣があった。あるいはランマス、羊のミサと呼ばれるようなものがあったと聞いています。ですから収穫を神様の恵みとして感謝するのは、人類の素朴な心情でありますし、これは世界に普遍的な現象だと言ってもいいと思います。ドイツでは少し早いんですが10月の第1日曜日が収穫感謝の日になっておりまして、その日に教会では収穫感謝の礼拝を捧げます。でもっと広く知られているのはアメリカの感謝祭、サンクスギビングデイでしょう。で皆さんの多くの方々はこのことをよくご存知だろうと思いますが、1621年にいわゆるピューリタンと呼ばれる人たちがアメリカ新大陸に移住した。でそこに移住してから迎えた最初の秋にその年の収穫を神様に感謝したのが始まりだと聞いています。ですからアメリカではその11月の第4木曜日というのが、国の祝日になっています。でそんなことをちょっと本を読んで調べておりましたら大変興味深い事実に、気がつきました。その、最初の収穫感謝の、礼拝を捧げた日にピューリタンの人たちは単に神様に感謝しただけではありませんでした。もちろん神様に何よりも先に感謝しなければなりませんが、神様に感謝するというだけではなくて、その土地に適した農法、つまり作物の作り方ですね、種をどうやってまくか、どういう肥やしがいいか、そういう土地に適した、農法を教えてくれた先住民族、俗にインディアンと呼ばれている人たち、ネイティブアメリカンの人たちですね、その人たちに対しても心からの感謝を表したというのです。で私はその呼び方はよく読み方はよく分かりませんが、ワンパノアグという部族があるんだそうですね。アパッチとかコマンチとかっていうそういうのと同じ名前だと思いますが、ワンパノアグという、部族の族長マサソイトという人とその配下90人を招いて野生の七面鳥を丸焼きにしてもてなしたということが伝えられています。ですから今でもアメリカの感謝祭では七面鳥の丸焼きが出るんだそうです。で、こういうふうに、良い農業のやり方を教えてくれた先住民族を招いて一緒にお祝いをした、感謝の礼拝を捧げたというのは私は大変素晴らしいことだと思うんです。収穫感謝ということの重要な側面を私たちに教えてくれてるんじゃないでしょうか。つまり他者と共に喜んで 神の恵みを感謝する。収穫感謝というのはもともとそういうものであったんです。天地万物が共に生きていくために作られた神様の被造物である。神様がお作りになったものである。すべてのものがそうだ。人間だけじゃない、動物も植物も、そして自分たちの民族だけじゃない、地球上のすべての人々が神様に共に作られたものとしてこの世に生きている。この真理を思い起こす日、それが収穫感謝の日ではないでしょうか。創世記によりますと、旧約聖書の創世記によりますと、神様は多種多様な穀物とか野菜とか果物とか、そういうものを創造されまして、そしてそれらを食物として人間や動物にお与えになったということが書いてあります。で、それは人間がそれらのものを自分勝手に無慈悲に収奪するためではない、そうではない、慈しんで育てて、その実りを感謝して受けるためでありました。創世記2章の15節にこう書いてあります。主なる神は人を連れてきてエデンの園に住まわせ、人がそこを耕し守るようにされた。つまり人間というのはこの世界の園森なんですね。農場の番人といいましょうか、農場で働く人なんです。園森なんです。その森として共に作られた被造物を守っていく。そしてその実りをいくらか分けていただいて自分たちも食べる。で、そういうのが収穫感謝のもともとの意味なんじゃないでしょうか。で、後でこの説教の後で賛美歌の223番を歌いますが、これはアッシジのフランチェスコが作った太陽の賛歌というものに基づいた歌であります。全部は歌いませんが、5節までは後で歌うことにしたいと思いますが、アッシジのフランチェスコという人は1181年に生まれて1225年に亡くなった。12世紀から13世紀にかけて生きたイタリアの人です。で、死ぬ数ヶ月前にこの人は生きてる間、まあ若い頃はいろいろ悪いこともしたようですけれども、ある時期からすっかり悔い改めまして、ただ人を愛するために、他者を愛するために、人間だけじゃなくてもちろん動物や植物を大切にするために、そのために生きた人でありました。イエス様以来この人ほど愛した人はいないと言われているくらいの人であります。で、その人が死ぬ数ヶ月前に内心からほとばしり出るような思いを歌に書きました。それが有名な太陽の賛歌です。で、この歌は神が天地万物を共に生きていくためにお作りくださった、みんなが一緒に生きていくためにすべてのものをお作りくださった、で、そのことを賛美する歌であります。で、元のものを全部読めればいいんですけれども、ちょっとその時間がありませんし、あまり長くなってもいけませんから、断片的にそれを引用してみたいと思います。主を褒めたたえよ、すべての被造物とともに、分けても特に兄弟なる太陽とともに、朝が来る。主こそは誠の光の源、太陽こそは主の印、主を褒めたたえよ。で、ここでは兄弟なる太陽と言っています。 しばらく前にフランチェスコに関する映画が来まして、あれはアメリカの映画でしょうか、英語で作られたものですが、題がブラザーサンシスタームーンっていうんです、兄弟なる太陽、姉妹なる月、そういう映画でした。美しい映画でした。そのことをここで彼は歌っています。特に兄弟なる太陽とともに主を褒めたたえよ。続けて引用します。主を褒めたたえよ、姉妹なる月、シスタームーンですね、姉妹なる月、星のため、兄弟なる風のため、空気のため、雲のため、澄んだ空、またすべての季節のため、主を褒めたたえよ、姉妹なる水のため、水もシスターなんです。姉妹なる水のため、兄弟なる火のため、火、ファイヤーですね、兄弟なる火のため、姉妹で母なる大地のため、我らを支え育み、さまざまな実りを生み出す大地を、色とりどりの花や野の草も、でこんなふうに、続けております。あとは割愛いたしますが、私はこれこそ収穫感謝の意味を歌った最も適切な歌だと思います。自分のことだけを考える、そして自分中心の狭い心から収穫を喜ぶというのではありません。エゴイズムほど収穫感謝にふさわしくないものはない。収穫感謝というのは、すべてのものが共に生きるために神様がお作りになった、そのことを感謝して一緒に褒めたたえることであります。ですからフランチェスコは兄弟なる太陽と共に褒めたたえよというのです。でその天地万物の中にはもちろん共に生きることを許された人間も入ります。人間仲間ですから、フランチェスコはこう続けています。主を褒めたたえよ、人を許す心を持った人たちのため、苦しみや悩みを耐える人たちのため、平和のために苦しめられる人々のために、でこういう人たちが私たちには与えられている、兄弟姉妹として。そのことのゆえに主を褒めたたえよと彼は歌ったのでした。で最後はちょっと変わっています。主を褒めたたえよ、姉妹なる死のために。で彼はその時自分の死期が迫っているってことを知っていました。やがて自分は死ぬ、神のもとに召される。でしかしその死もまた姉妹である、姉妹なる死がやってきた、何にも恐れることはない、彼はそう考えたんです。主を褒めたたえよ、姉妹なる死のために。でこの言葉で彼はこの賛歌を締めくくっていますけれども、そのように間近に迫った死をも感謝して受け入れたのでありました。でここで私は今日のテキストであるマタイの福音書6章25節以下に目を向けたいと思います。先ほど朗読したところです。でこの箇所の重点が、思い悩むな、そういうところにあることは最初の言葉からすでに明らかです。25節、だから言っておく、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。 その後で31節に同じような言葉が繰り返されます。だから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって思い悩むな。そして最後は34節でありまして、だから明日のことまで思い悩むな。明日のことは明日自らが思い悩む。その日の苦労はその日だけで十分である。で、こういうところに繰り返し言われておりますように、思い悩むな、くよくよするな。で、それがこの箇所の重点の一つであることは間違いありません。で、そのことを取り上げてお話しすることも十分に可能ですけれども、私は特に今日は26節の言葉に注目したいと思います。空の鳥をよく見なさい。種もまかず、刈り入れもせず、蔵に納めもしない。だがあなた方の天の父は鳥を養ってくださる。その言葉ですね。あるいは28節、野の花がどのように育つのか注意してみなさい。働きもせず紡ぎもしない。しかし言っておく、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった。今日は生えていて、明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ神はこのように装ってくださる。ましてあなた方にはなおさらのことではないか。そういう言葉で、この中に特にこの注意してみなさいと、空の鳥をよく見なさいとか、野の花がどのように育つのか注意してみなさいとか、そういうふうに言われていることに私は心を惹かれます。イエスという方は尊大な権力者たちに対しては厳しい批判の目を向けられました。しかし抑圧された人たち、貧しい人々、病める人々、障害を持つ人々、子どもたち、こういう人たちに対しては、つまりこの世で最も小さい人々、そういう人たちに対しては実に優しい目を注いでいらっしゃいます。で、その眼差しは人間に限らない。私たちの周りでつつましく生きている小さな鳥たちや道端の名もない花にも注がれます。で、私が今住んでいるところは多摩市といいまして、東京の郊外なんですけれども、多摩川のほとりです。で、まだ森がだいぶ残っておりまして、私の家の小さな庭に立つ木の上に小鳥たちがよく来ます。いろんな鳥たちが来ます。横を見ると隣の家の2階の屋根の瓦の隙間にスズメが巣を作ってるのが分かります。で、先だってそのヒナが生まれまして、よく飛べもしないのにそこらを歩き回って心配させました。そういう小鳥たち、実につつましく生きている。しかし堂々と生きている。神様はそのようにその命を支えていてくださる。で、イエス様はそのことを見ていらっしゃるんですね。で、福音書の中ではそういう鳥や野の花っていうだけじゃなくて、いろんな毒物、動物や植物が登場いたします。イエス様はいろんな動物や植物の名前を挙げられます。キツネなんかも出てきます。イチジクとかブドウとか言うまでもありませんが、そういう動物や植物に言及する時の彼の眼差しはあくまで優しく、そして注意深い。この注意してみなさいと言われておりますけれども、この 元の言葉、ギリシャ語ですが、その元の言葉は地引きを引いて調べますと、よく観察するとか、注意深く考えるとか、徹底的に学ぶとか、そういう意味の言葉のようです。空の小鳥、野の花、こういった自然界の中で最も小さい存在をも私たちはよく観察して、その観察に基づいて注意深く考えて、そこから徹底的に学ばなければなりません。イエスはそう命じていらっしゃるのです。収穫感謝というのは、そこまで私たちの視野を拡大して祝うべき祭りです。祈りましょう。神様、あなたは私たちにたくさんの良いものを、しかも作られたものすべてが共に生きていくためにお与えになりました。そのことを心から感謝します。どうかこのようにあなたが作られた美しい世界を汚すようなことがありませんように、私たちに知恵と勇気をお与えくださいますように。一言の祈りをイエス様の御名によって捧げます。アーメン。賛美歌の223番、これはアシジのフランチェスコの歌ですが、ちょっと長いので、1節から5節までを歌いたいと思います。